聖書を朗読いたします。旧約聖書イザヤ書第7章10節から17節。主はさらにアハズに向かって言われた。主なるあなたの神に印を求めよ。深く黄泉の方に、あるいは高く天の方に。しかしアハズは言った。私は求めない。主を試すようなことはしない。イザヤは言った。ダビデの家を聞け。あなたたちは人間にもどかしい思いをさせるだけでは足りず、私の神にももどかしい思いをさせるのか。それゆえ私の主が御自らあなたたちに印を与えられる。見よ、乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。災いを退け、幸いを選ぶことを知るようになるまで、彼は牛乳と蜂蜜を食べ物とする。その子が災いを退け、幸いを選ぶことを知る前に、あなたの恐れる二人の王の領土は必ず捨てられる。主はあなたとあなたの民と父祖の家の上に、エフライムがユダから分かれて以来望んだことのないような日々を望ませる。アッシリアの王がそれだ。新約聖書マタイによる福音書第7章7節から11節。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求める者は受け、探す者は見つけ、門を叩く者には開かれる。あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか。魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。ましてあなた方の天の父は求める者に良いものをくださるに違いない。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、1月第3の主の日、あなたが私たちを招いてくださり、雨の中この礼拝に共に集うことができましたことを感謝いたします。今1年で最も寒い季節です。どうぞ私たちの健康を支えてくださり、あなたの招きに応えて喜びを持って礼拝を守ることができるようにしてください。あなたは私たちを愛して命を与え、いろいろな賜物を与えて人生を導いてくださっています。しかし私たちはあなたの恵みを思わず、自分の力で生きているかのように錯覚して、自分の喜びや悲しみ、願いばかりを見つめて、また人と自分とを見比べて優越感を覚えたり劣等感に苦しんだりしています。そのようにあなたから離れて生きているがゆえに、さまざまな苦しみ、悲しみに捉えられている私たちを、あなたはこの日礼拝へと、あなたのもとへと招いてくださいました。どうぞ私たちが悔い改めてあなたの方へと向きを変え、あなたを見上げることができますように。聖霊なる神様がこの場に臨んでくださり、私たちに恵みの御言葉を語りかけてください。この1月から毎週の主の日に皆が共に集う礼拝を守ることができていることを心から感謝いたします。共に礼拝を守り、御言葉を聞き、祈り、賛美を歌うことによって、あなたがご自分の民である私たちを一つに結び合わせてください。地区集会も再開されつつあり、本日も一つの地区の集会が行われます。顔を合わせて共に集い、お互いのことを覚えて祈り合う喜びを回復されつつあることを感謝いたします。 教会は今ようやくコロナ禍から抜け出して新たに歩み出そうとしています。その大切な時、私たちが何よりも御言葉によって豊かに養われていくことができますように。来週には教会全体収容会が行われます。多くの者たちが参加して日々御言葉に向き合う恵みを分かち合うことによって教会の新しい在り方を築いていくことができますように。この2024年は横浜城教会の創立150周年を記念する年です。あなたがこの群れを150年にわたって守り導いてきてくださった恵みを確認し感謝する年とすることができますように。そしてあなたは今私たちをこの教会の新たな歴史を担う者として選び招いてくださっています。あなたのご委託に応えて御心にかなう歩みをし、主イエスキリストによる救いの福音を力強く述べ伝えていくことができますようにお導きください。そして新たにあなたの救いに預かる者たちが起こされていきますように。教会の営みは多くの人々の奉仕によって成り立っています。長老、執事、教会主事、会計主事、礼拝総学者、教会学校教師、街道解放奉仕者、その他さまざまな奉仕を担っている者たちを祝福し、喜びを持ってその技に当たっていくことができますように。また新年度に向けてさらに新たな奉仕への招きがなされていきます。自分に与えられている賜物を用いて主イエスキリストの体である教会を共に築いていく志をどうぞ私たち一人一人に与えていってください。教会学校に多くの子どもたちと保護者が集っていることを感謝いたします。子どもたちがあなたの恵みを受けて成長し教会に連なるものとなっていくことができますよう導いてください。受験を迎えようとしている子どもたちそれぞれにあなたが最も良い道を与えてください。あなたの守りと導きとを信じて努力していくことができますように。あなたの御名によって建てられ信仰を土台とする教育を行っているキリスト教学校の一つ一つを祝福し導いてください。その学生生徒たちが礼拝を体験し聖書に触れることを通してあなたとの出会いを与えられて人生の確かな土台を得ていくことができますように。今病気で苦しんでいる方々に癒しを与えてください。高齢になって弱りや衰えを覚えている方々を支え日々の生活に平安を与えてください。苦しみ、悲しみ、不安、孤独を感じている者たちに慰めと力づけを与えてください。主よ、生涯をあなたと教会とに捧げて福音を述べ伝えていく伝道者をあなたが新たに召し出してくださいますように。あなたの召しに応える伝道献身者がさらに起こされていきますように。そして伝道献身者を育てている神学校、とりわけ東京神学大学をあなたが祝福してくださり守り導いてください。私たちが祈りと献金とによって伝道者養成の大切な働きを支えていくことができますように。大きな地震と津波によって被害を受けた能登半島の人々を守り支えてください。今も余震が続いており、停電や断水が続く中で生活している多くの人々がいます。生活の基盤が失われて再建のめどが立たないでいる人々も多くいます。必要な支えと助けが必要な人たちのもとに届きますように。そしてその地にある主の教会を支え守ってください。街道を失い避難所の片隅で聖書を読み祈っている群れもあります。どうぞこの主の日、その地であなたを見上げている人々のもとに共にいてくださり慰めと力づけと与えてください。主を仰ぎ見て希望に生きている群れの存在が悲しみの中にある人々の慰めとなっていきますように。私たちが主の教会の再建を支えていくことを通してその地の人々に仕えていくことができますように導いてください。ウクライナでもガザでも戦争が続いています。戦火にさらされている人々を守ってください。戦いをやめて 平和を築くことができるように、国々の指導者たちを導いてください。私たちが世界で起こっている戦争や災害によって苦しんでいる人々のことを覚えて、とりなし祈り続け、それぞれの生活の中で対立を乗り越えて平和を築いていくことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。本日の箇所のこの言葉は聖書の中でおそらく最もよく知られており、また最も慰めに満ちた言葉だと言えるでしょう。この言葉は私たちをやってもどうせダメだという諦めから救い出し、やってみようという積極的な思いを与えます。主イエスはそういう慰めと励ましの言葉を私たちに語りかけてくださったのです。しかし私たちはこの言葉に疑問や疑いも覚えます。求めれば本当に与えられるのだろうか、探せば本当に見つかるんだろうか、門を叩けば本当に開かれるのだろうか。受験のシーズンが本格的に始まろうとしています。希望の学校の門が開かれることを願って受験生たちが努力していますが、頑張って勉強すれば希望校の門は必ず開かれるのでしょうか。必ずしもそうではないことを私たちは知っています。求めれば何でも与えられるわけではない、探せば何でも見つかることはない、門を叩けば必ず開かれるわけではない。それが人生の現実です。いや、求めるものが得られないだけではない、求めていない、こんなことは絶対に嫌だと思っていることが起こることもあります。9節10節には、あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか、魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうかとありますが、パンを求めていたのに石が与えられたとか、魚を願ったのに蛇が与えられたということを時として私たちは体験するのです。元日から大きな地震に襲われた能登の人々はまさにそういう思いでしょう。そういう厳しい現実の中で私たちは、主イエスのこの教えはあまりにも楽観的なおめでたい話だと感じるのです。で、門を叩きなさい、そうすれば開かれるという教えにはさらに広がりがあります。入門という言葉は信仰に入ることにも用いられます。聖書の信仰、キリスト教信仰に入門したくて教会に来るということがあるでしょう。そのように門を叩けばその門は必ず開かれて信仰を得ることができるという約束をこの言葉は語っていると言えます。しかしここでも必ずしもそうではないことを私たちは知っています。夏目漱石の小説に門っていうのがあります。その中で主人公の宗助という人が悩み苦しみからの解脱を求めて禅寺に修行に行くのです。しかし悟りを開くことはできずに帰ります。で、そこにこういう文章があります。自分は門を開けてもらいに来たけれども、門番は扉の向こう側にいて、叩いてもついに顔さえ出してくれなかった。ただ叩いてもダメだ、一人で開けて入れという声が聞こえただけであった。私たちはこれを禅寺だからこうなるんだと済ませてしまうことはできないでしょう。教会でもこれと同じことが起こります。信仰を求めて教会に来ても結局それを得られずに去っていく人がいるのです。 それは教会の者たちがもっと親切に門を開けて迎えてあげればよかったという話ではありません。神様との関係である信仰の門はその人と神様との問題ですから、誰かが開けてあげることはできないのです。だから門を叩いても結局開かれずに去っていくということも起こる。漱石はこのようにも書いています。彼は門を通る人ではなかった、また門を通らないで済む人でもなかった。要するに彼は門の下に立ちすくんで日の暮れるのを待つべき不幸な人であった。信仰を求めて門を叩いても結局立ちすくんだまま日が暮れてしまうという不幸を味わうこともあります。でそういうことを見るにつけて、やはり誰でも求めるものは得る、受ける、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれるというこの教えは何の保証も根拠もない虚しい慰めではないかと感じてしまうのです。しかしこのような疑問や疑いは主イエスのこのお言葉の最も大事な点を見落としています。求めなさい、そうすれば与えられる、門を叩きなさい、そうすれば開かれるという教えの与えられると開かれる、これは受動態、受け身です。つまりこれは求めればそれを得ることができる、門を叩けばそれを自分で開けることができると言っているのではありません。求めるものは与えられる、叩く門は開かれる、つまりあなた方が求めるものを与えてくれる、あなたが叩く門を開いてくれる方がいるのだということを主イエスは語っておられるのです。探しなさい、そうすれば見つかる、これは受け身ではありませんが、他の2つと合わせて読むならば、これもあなたが探しているものを見出させてくれる方がおられるということだと言えるでしょう。主イエスはここで求めるものに与え、探すものに見出させ、門を叩くものに門を開いてくださる方に私たちの目を向けさせようとしておられるのです。本日の説教の題を求めるものは得るとしましたが、それは厳密に言えば間違いです。この箇所に語られているのは求めるものは自分でそれを得るということではなくて、求めるものに与えてくださる方がおられるということなのです。求めるものに与え、探すものに見出させ、門を叩くものに門を開いてくださる方、それはもちろん神様です。神が与え、見出させ、門を開いてくださる。だから求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれるということができるのです。9節10節のあなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか、魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうかという教えも、求める子供に良いものを与える親の存在を見つめさせようとしています。自分の子供がパンを欲しがっているのに石を与えたり、魚を欲しがっているのに蛇を与える親はいない。でそれを受けて11節に、このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている、ましてあなた方の天の父は求めるものに良いものをくださるに違いないと語られています。悪いもの、罪あるものであるあなた方も自分の子供には良いものを与えようとしている、ましてあなた方の天の父である神は子であるあなた方に良いものをくださらないはずがないではないかと、主イエスはこのようにして私たちに天の父である神を見つめさせようとしておられるのです。天の父である神が私たちを子として愛してくださっている、そのことを見つめることによってこそ私たちは誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれると 信じることができるのです。でここでは人間の親もこうなのだからまして神はという、まあ、類推がなされています。まあ、これはある意味でとても分かりやすいことですが、しかし親が自分の子供に常に良いものを与えるとは限りません。まあ、親による虐待とかネグレクトとか、まあ、さらには性的な加害までこの社会では起こっています。まあ、そういう犯罪になるようなことだけではありません。子供に良いものを与えようと思っている親が子供にとって本当に良いものは何なのかが分かっているとは限りません。親である私たちは子供に本当に必要な良いものを与えることができているでしょうか。子供のためと思って与えているものが実はパンではなくて石だったり魚ではなくて蛇だったりしていることがあるのではないでしょうか。私たちはそのように弱く欠けの多い罪ある親です。ですから人間の親の愛から天の父である神の愛を類推するのは適切ではありません。むしろ逆に考えるべきでしょう。つまり神が天の父として私たちを愛してくださっている、そこに親の本当にあるべき姿、お手本が示されているのです。で悪いものであり弱く欠けだらけの私たちは天の父である神を見上げ、その神の愛を受けることによってこそ親としてどのように子供を愛するべきなのかを教えられていくのです。天の父である神の子として生きることによって私たちも誠に不十分ながら親としての務めを果たしていくことができるのです。さて天の父である神が父としての愛によって子である私たちに良いものを与えてくださる、それが求める者は受け探す者は見つけ門を叩く者には開かれるということの根拠であるならば、私たちがそこで受けるもの見つけるもの開かれる門とは神が天の父としてその愛によって与えてくださる良いものです。つまりこれは神に求めれば自分の欲しいものを何でも手に入れることができるということではありません。天の父として私たちを愛してくださっている神が私たちに本当に必要な良いものを与えてくださるのです。ですから主イエスがここで私たちに教えようとしておられるのは、天の父である神の愛を信じて神が与えてくださる良いものを求め探し神の門を叩きながら生きることです。そこにこそ神が与えてくださる良いものによって養われていく人生が与えられるのです。で天の父である神が子である私たちに必要な良いものを与えてくださることは今読んでいるこの三条の説教においてすでに語られていました。六章の25節以下に、何を食べようか何を飲もうか何を着ようかと思い悩むなという教えがありました。私たちの生活日々の生活にはこういうさまざまな思い悩み心配事があります。しかし主イエスは思い悩むなとおっしゃる。その根拠は32節、あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知であるということです。あなた方には天の父がおられる、その父である神があなた方に必要なものをすべてご存知でありそれを与えてくださる、その天の父の子として生きるならばあなた方は思い悩みから解放されて生きることができると主イエスはおっしゃったんです。 求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。という本日の教えは、これと同じことを語っていると言えるのです。ですから私たちがこの教えによって励まされて、求めつつ探しつつ門を叩きつつ生きていくために必要なのは、神が天の父であられ自分を子として愛してくださっている、そのことを知り、その神と共に生きるということです。神が天の父であり私たちを子として愛してくださっている、そのことを私たちは何によって知ることができるのでしょうか。それはこの教えを語ってくださった主イエス・キリストによってです。神の一人子であり、本来神を父と呼ぶことができるただ一人の方である主イエスが、私たちと同じ人間となってこの世を生きてくださったのです。それだけでなく、私たちの罪をすべて背負って十字架にかかって死んでくださったのです。神の一人子主イエスの十字架の死によって私たちの罪が許され、神の子とされたのです。そして父なる神は主イエスを死者の中から復活させ、永遠の命を生きるものとしてくださいました。それは主イエスの死によって罪を許された私たちが、主イエスと共に神の子として新しく生きることができる、そのことを示すためで、神が終わりの日に私たちにも復活と永遠の命とを与えてくださることを約束してくださるためです。主イエスのご生涯と十字架の死と復活によって、神は私たちをご自分の子としてください、私たちの天の父となってくださったのです。ローマの信徒への手紙の第8章32節にはこうあります。私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。ご自分の御子をさえ惜しまず私たちのために死に渡してくださることによって、私たちの父となってくださった神が私たちに本当に必要な良いものを全て与えてくださらないはずはないのです。で、天の父である神がこのように良いものを必ず与えてくださるのであれば、私たちはもう求めたり探したり門を叩く必要はないのではないか。なぜわざわざ求めなさい、探しなさい、門を叩きなさいと言われているのかと思うかもしれません。で、確かに神が天の父として愛してくださっているなら、私たちが求めたら良いものが与えられるけれども、求めなければ与えられないということはないはずです。親は子に、子が求めていなくても、あるいは求めるより先に必要な良いものを与えるのです。子供が求めたら与えるというのは正常な親子関係ではありません。けれども、主イエスはここで求めなさい、探しなさい、門を叩きなさいと言っておられます。そこにこの教えのもう一つの大事な点があるのです。主イエスは私たちに天の父である神に求め探し門を叩くことを教え、そうするように求めておられるのです。それは祈るということです。主イエスはここで求める者に与え、探す者に見出させ、門を叩く者に門を開いてくださる、その方に私たちの目を向けさせようとしておられるのだと先ほど申しましたが、それはさらに具体的に言えば、私たちをその天の父なる神に向かって祈る者としようとしておられるということです。求めなさい、探しなさい、門を叩きなさいというのは、 自分の望みを実現するために努力しなさいということではなくて、神に祈り求めなさいということです。祈りにおいてこそ天の父である神に求め、また探し、門を叩くことができるのです。ですからこの教えは祈りへの進めでもあります。神は私たちが天の父よと祈って求めていくことを待っておられる。それに豊かに応えようとしてくださっているのです。それは祈れば神がそれに応えて何でも望みを叶えてくれるということではありません。また同時に祈らなければ神は何も与えてくださらないということでもありません。祈りは神を自分の願い通りに動かすためのまじないではありません。祈りという手段によって神から良いものを獲得するのではないのです。神はあくまでも天の父としての愛によって私たちに良いものを与えてくださり、そのことは罪人である私たちのために一人子主イエスキリストを救い主として使わせてくださった、そこにまさに現れています。そのようにして私たちの天の父となってくださった神は、私たちが天の父を信頼して祈り求めることを願い待っておられるのです。でそこでこそ私たちと神様との間に対話が生まれ、父と子という交わりが生まれるからです。神は私たちとの間に対話の関係、父と子としての交わりを確立したいと願っておられるのです。求めなさい、探しなさい、門を叩きなさいという教えはそういう神の願いの表れです。天の父である神は私たちが求めなくても、探さなくても、門を叩かなくても良いものを与えてくださいます。しかし神は私たちがご自分に向かって求め、探し、門を叩くことをお喜びになるのです。ですから私たちは祈らなければならないのではないし、祈らなければ神の恵みに預かることができないのでもありません。そうではなくて、私たちは天の父である神の子として歩み、父である神の愛に信頼して祈り求めることができる、そういう幸いを与えられているのです。6章において、あの主の祈りが教えられたのもそれと同じ流れにおいてでした。6章の8節に、あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだとあります。それなら祈り願わなくても良いではないかとなりそうなところを、だからこう祈りなさい、天におられる私たちの父よと主の祈りが教えられたのです。天の父である神が必要なものを全て与えてくださるというその信頼において、天の父よと呼びかけて祈ることができる、そういう幸いを私たちは与えられているのです。先ほど読まれた旧約聖書の箇所、イザヤ書第7章の10節以下には、神が預言者イザヤを通してアハズ王に、神が共にいて守ってくださることの印を求めよとおっしゃったことが語られています。しかしアハズは、私は求めない、主を試すようなことはしないと言ったのです。これは恵みの証拠を求めて神を試すようなことはしないという、ある意味とても信仰的な言葉です。しかし神はそれに対してイザヤにこう言わせています。ダビデの家を聞け、あなたたちは人間にもどかしい思いをさせるだけでは足りず、私の神にももどかしい思いをさせるのか。 印を求めないという一見まとも誠に信仰的な言葉を神はもどかしく思っておられるのです。なぜ私の恵みをもっと求めないのかと言っておられるのです。そしてそこで神が自ら与えてくださったのがインマヌエル、その意味は神は我々と共におられるという印でした。それは主イエス・キリストを指し示す予言でした。主イエス・キリストのご生涯、そして十字架の死と復活において、私はあなた方と共にいるという神の恵みが実現したのです。そのようにして私たちと共にいてくださる神が、私にもっとも祈り求め探し門を叩きなさいと言っておられるのです。その神にもどかしい思いをさせてはならないのです。あの門の主人公宗助は門を開けてもらえず、その下で立ちすくんで日の暮れるのを待つしかありませんでした。それは彼が門を見つめているばかりで、この門はどうしたら開かれるのか、中に入るにはどうしたらよいのかと考えていたからだと言えるでしょう。そういう求め方をしていたら、教会においても同じことが起こります。私たちが見つめるべきなのは、信仰の門を内側から大きく開いて私たちを迎え入れ、良いものを与えてくださる主イエス・キリストです。信仰の門はどうしたら開かれるのかと考えているのではなくて、主イエス・キリストを見つめて求めていく、その時にこそ主イエスが門を開いて迎え入れてくださり、私たちを天の父である神と共に生きるものとしてくださるのです。天の父である神の子として生きるならば、人生においてたとえ求めていたのとは全く違う苦しみや不幸に襲われることがあっても、その中でなお天の父が本当に自分に必要な良いものを与えてくださることを信じて祈り求めていくことができるのです。お祈りをします。天の父なる御神、この礼拝へと招き集めてくださったことを感謝いたします。あなたは私たちに、求めなさいそうすれば与えられる、探しなさいそうすれば見つかる、門を叩きなさいそうすれば開かれると語りかけてくださっています。私たちは与えてくださり、見出させてくださり、門を開いてくださるあなたに目を向けることをせずに、本当に求めれば与えられるんだろうか、探せば見つかるんだろうか、門を叩いたら必ず開かれるんだろうかと疑いを覚えてしまうものです。しかしあなたが一人子イエス・キリストを私たちのために与えてくださったほどに、私たちを愛していてくださり、主イエスの十字架の死とそして復活とによって私たちの天の父となってくださり、私たちをあなたの子として愛してくださっている、そのことをあなたは示してくださいました。そのあなたがおられるから、そのあなたが私たちに本当に必要な良いものを必ず与えてくださると信じて、あなたに求め探し、また門を叩いていくことができる、そのように祈っていくことができる、その幸いを私たちが与えられていることを本当に感謝をいたします。どうぞこの幸いに生きていくことができるように、祈りにおいてあなたに求め、あなたが与えてくださる良いものを探し、あなたが開いてくださる門を叩き続け、歩んでいくことができますように導いてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。